サークル紹介。今週のサークル紹介は湘南大場公民館で活動されている湘南ポラリスハーモニーの皆さんをご紹介します。はじめにこちらで指導に入られている先生にお話を伺います。星幸恵先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、湘南ポラリスハーモニーさん、こちらの活動はいつどのようなきっかけでスタートしたのでしょうか。
はい、2002年にハーモニカの街厚木でアジア太平洋ハーモニカ大会が開催されたんですね。でその時に次回は私たちも参加しようと思って、指導していたサークルの中から有志を募って、そして湘南ポラリスハーモニーを結成しました。アジア大会はですね、2年に1回開かれるんですけど、私たちは香港、台湾、中国、シンガポールと4回参加しました。結成から今年で21年目を迎えます。
その結成当初から星先生が指導に入られているということなんですけれども、こちらのサークルの特徴はどんなところでしょうか。教えてください。
は
い、
このサークルはですね、毎年コンクールを目指して応募して、予選通過はもちろんのことですけれども、上位入賞することを目標として練習しております。でまたそれを果たしております。はい、
そうなんですね。ではもう優秀な成績をこれまでにも収めていらっしゃったということで。
そうですね、コロナ前まではね。でコロナになってから、私たちがやってる大編成っていう曲によっては8パートぐらいあるんですけど、今はその部門がないんです。はい、
コロナ前まではそういったコンクールにも積極的に参加をされて活動に励んでいらっしゃるんですけれども、発表の機会などもあるのでしょうか。
結構あるんです。でコンクールの他にもう10年以上も続いておるんですけど、毎年東京練馬でのビッグバンドコンサート、それから長野県上田市信州ハーモニカフェスティバルの、それから毎年藤沢市とか鎌倉市とかでサークルを持っているんですけどね、そこでの生徒の皆さんが一堂に集まってコンサートをする、私の名前のキラキラ星というネーミングなんですけどね。コロナの前までは毎年開催してたんですけど、ちょっとここのところお客様は来ていただかないで、来年あたりからは前のようにやりたいと思ってますけど。はい、
たくさんのそういった発表の機会もあって、皆さん日々の練習のきっと励みやりがいになっているんじゃないかなというふうにも感じております。また身近なコンサートなどもあるようですけれども、教えていただけますか。
は
い、
身近なところでは毎年10月の湘南大場公民館のふるさと祭りですね。はい、
さあ皆さん練習また発表ではどのような曲を演奏されているのでしょうか。
コンクールではクラシックを吹きますね。真夏の夜の夢から結婚行進曲とか、ペールギュント組曲から朝とか、編曲をしてくださる先生が選んでくださいます。それであと公民館祭りとか普通のコンサートでは童謡とか歌謡曲なんかも演奏します。で私は加山雄三の曲が好きなので何曲かやってます。はい、
加山雄三さんの曲もまたハーモニカの演奏になると少し味が変わってきそうですね。
そうですね。はい、
それでは先生、改めてハーモニカの魅力についてもご紹介ください。
手軽に持ち運べるということが一つと、それから一人で演奏することもできるし、大勢で演奏して楽しむこともできます。何より私たちのこの年代の方は郷愁を誘うという、そういう音色が何とも言えませんね。
やっぱね、どこか懐かしさを感じるような、そういった音色が本当に魅力だなというふうに感じています。またそれがこう皆さんのハーモニーで合わさるというのも素敵ですね。
素敵なハーモニーが出ますね。いろんなハーモニカを使ってますので種類がたくさんあるんですね。複音ハーモニカの他にコードハーモニカとか、それからバスハーモニカとか、ホルンとかバリトンハーモニカとか、大編成は楽しいです。
今日も活動では皆さん大きいハーモニカや小さいハーモニカなど持っていらっしゃいますね。
そうですね、長かったり、それから1キロちょっと超える重さのハーモニカも使ってます。はい、
その何重奏という演奏の奥行き、幅広さを感じることができます。さあそして先生、長年ご指導に当たられていますけれども、ご指導される際に大切にされていることがあれば教えてください。
まず音を大切にということね。それから人の輪ですね。音楽やってる方ってみんな言い方ですけどね、楽しくやってます。はい、
さあ、それでは先生、活動に興味があるという方もいらっしゃるかと思います。ぜひそんな皆さんへ向けてメッセージをいただけますか。
はい、皆さん、ハーモニカを楽しく吹いてみませんか。お待ちしてます。
講師をされていらっしゃる先生、星幸恵先生に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてメンバーの方にお話を伺います。高橋きみこさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
高橋さんはいつからこちらのサークルのメンバーになられたのですか？
震災の年の2011年からです。はい。
そうするともう10年以上経ていらっしゃいますけれども、 そうですね、それ以前に何か楽器のご経験はおありだったのでしょうか？
楽器は特にやってないです。
そうすると初めてのチャレンジで、まあ、ハーモニカに挑戦されましたけれども、初めは難しさなどはお感じになりませんでしたか？
音符が読めなくても数字符といって、ドは1、レは2っていう感じで全部書けるので、だから大丈夫でした。
そんな風に始めやすいというのもハーモニカの、ね、いいところなんじゃないかなと思います。そしてこのハーモニカですけれども、楽しいところ、魅力はどのようにお感じですか？
私はやっぱりハーモニカの音が好きです。そしてあとはちっちゃな楽器なので、どこへでも持っていけるし、どこでも吹けるっていうのがいいんじゃないかと思いますね。で、あとちっちゃい子でも吹けるし、もう80以上の方でも吹けるので、そういう気軽さ、そういうのがいいのかなと思います。
今もお手元にハーモニカを、はい、マイハーモニカを持ってきてくださっていますけど、このハーモニカはどういった特徴があるんですか？
バリトンって言って、普通のハーモニカより1オクターブ下の音が出るようなハーモニカになっているので、ちょっと普通のハーモニカより幅が広くなっています。振動がなかなかしにくいので、低いと。
そのバリトンの音をちょっと今聞かせてもらってもいいですか？この音色がとっても優しいですね。
はい、そうですね、はい、ちょっと低いからちょっと息はたくさんいるんですけど、低い方がいい感じが聞こえますよね。そしてね、結構舌を当てて吹きますので、他の音が出ないように。だからね、舌を使うと認知になるのが少ないって言われるので、ハーモニカの吹いてる方は認知症が少ないんじゃないかと思います。
こんな体も使って、うん、脳も使いながら、ね、ハーモニカ練習されていらっしゃるのですね。さあ、そしてこうもう10年以上参加されているこちらのポラリスハーモニーのサークルですけど、雰囲気はどのようにお感じですか？
みんな優しい方なので、何でもお話できるし、あと練習の後ちょうどお昼になっちゃいますので、みんなで一緒にご飯食べたりしながらワイワイやっています。
そうすると毎週の活動が楽しみですね。
そうですね、はい、一人でいるよりみんなといる方が楽しいですね。
どうぞこれからも皆さんと交流を続けながら楽しく活動されてくださいね。お話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
は
い、
どうもありがとうございました。
続いては時重美佐子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。よろしくどうぞ。
時重さんはいつからこちらの湘南ポラリスハーモニーに参加されているのですか？
はい、私は以前に桜の季節に大場城址公園に行った時にハーモニカを吹いているサークルの方たちがいて、それを聞いて夜にすぐに練習のところに行かせてもらったんです。でそこで決めてずっとそこからいます。
時重さんはそれまでに何か楽器のご経験とかおありだったのでしょうか？
楽器の経験はありませんでした。昔兄がハーモニカを一本持ってて、それのことを思い出してハーモニカをやってみました。
長年続けていらっしゃいますが、そのハーモニカの楽しいところや魅力も教えていただけますか？
ハーモニカは一人で吹くこともできますし、みんなと一緒にアンサンブルもできるので、いろんなことを楽しめます。
そのように皆さんと一緒にハーモニーを奏でるっていうその良さを、ね、感じていらっしゃるのですね。これまでに発表の場などにも出られたことはあるのですか？
はい、いろんなところへ先生たちと連れてって外国にも行きました。いろいろと楽しい思い出があります。
いろいろな、ね、経験をされていらっしゃったようですね。こちらのサークルの雰囲気はどのようにお感じでしょうか？
皆さんなんて言うんですか、気持ちよく接してくださっているのでありがたいと思いますし、なぜかここへ来ると頑張ってやってみようっていう気になる場所になっています今は。
さあそして今後時重さん頑張ってみたいことがあればぜひ教えてください。
またボランティアに行ったりとかみんなと一緒にアンサンブルでそういうところで演奏してみたいと思ってます。
これからもね発表の場などでぜひ活躍していただきたいと思います。時重さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここからは演奏をご披露いただけるということで星先生曲のご紹介をいただけますか。
はい、川の流れのようにを演奏します。
それではお聴きいただきます。